希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐です。
よろしくお願いします。
先日ですね、映画バベルというのを見まして、
はい、
ここ日本でもアカデミー賞に菊池凛子さんっていう女優さんがノミネートされたりして結構話題になった作品なんですけど、国とか言葉とかそれから育った環境とか身体的な部分でも全く異なっている人たちが話せば話すほどどんどん混乱をきたしてお互いのことを分かり会えるのに分かり合うことができないっていう物語でして、
はい、
舞台がモロッコとメキシコとアメリカと日本とあって、モロッコでは容量のいい弟と容量が悪いお兄ちゃん話をもとにいろいろ事件が行われて、でメキシコではアメリカ人とメキシコ人っていう人種の壁があったりして、でアメリカでは自分の子供を亡くしてしまって夫婦の間でこう見えない壁が出てきてしまったっていう二人を描いて、日本では親子で耳の不自由な女子高生とその父親っていうハンディキャップを持っている人とそうでない人のこう壁みたいなのも含まれていて、なんかこう、なんていうんですかね、なんかすごくもどかしくて、私は見ていて、おそらくお互い分かってるんだけれども、分かり合えないんだよねっていうのを、こう一本のライフル銃が、全部のその物語の、軸になっていて、そのライフル銃をめぐって、一本の映画につながってるんですけども、そういう作品を見て、で、バベルって、バベルの塔っていう言葉があること自体は知っていたんですけど、なんでこのバベルっていう映画にこのタイトルが使われてるのかがいまいちよくわからなくて、結局なんか人間同士っていくら頑張っても通じ合えないものなのかなっていう、まあ最後ちょっと希望みたいな感じな前向きな感じで終わりはするんですけど、そういう映画でした。
あ、そうですか、うん。最近ご覧になったんですか？
最近って言っても1ヶ月ぐらい前なんですけど、でもすごく印象に残ってて、最近では結構面白い映画でしたね。はい、おすすめです。
2007年ぐらいの
作品。そうですね。最近ですよね。
そうですね。私まだ見てないんですけどね。
ぜひ見てください。
うわ映画ね、苦手なんですよ。
あ、そうなんですか？
なんかね、
寝ちゃうんです
か？その世界、その世界に入っちゃうっていうか、
そういう人は危険かもしれないです。すごい、結構なんかこれ。
そうなんですか。
なんかしかも、そんなに劇的な、劇的な内容なんですけど、絶対日常にあるんですよ。もう今まさに現代社会が抱えている問題が山積みになっていて、絶対あるよねっていうことばっかりだったので、しばらく考えちゃいましたね。でもおすすめです。ぜひ見てください。
そうですか。
はい。宿題です。
じゃあ見ようかな、秋の夜長ですしね。
はい、ぜひぜひ。なんで結局これはタイトルがバベルだったのかっていうのを今日聞いてみたいなと思って、持ってきたんですけど、はい、
バベルっていう言葉はね、
人の名前かななんて思ってたり。
あ、そうですか、
はい、
旧約聖書のね、創世記にバベルの塔って有名な、記録があるんですけども、もともとその塔が作られる前は人間は世界中同じ言葉を話してたと聖書には書かれてるんですよね、
はい、
でその人間がずっとこの集まってきて、シンアルという土地があるんですけども、そこに平野があって、
はい、
そこでだんだんみんながこう考えたことは、
はい、
レンガを作って、そしてそのアスファルトを使ってね、
はい、
それで天まで届く塔のある町を建てて、
はい、
有名になろう、
うん、
でそういうふうにして、
はい、
全地に散らされることのないようにしようと言ったって聖書には書かれているんですけども、
はい、
みんながこう神様に近づこうとしたっていうか、神のようになろうとしたっていうのかな、人間のちょっとおごりみたいな気持ちがそこにあるんじゃないかと思うんですけどもね、
はい、
でも神様はそれを見て、
はい、
その姿を、あるいはその町を見て、彼らは一つの民でみんな一つの言葉を話してるから、
はい、
こんなことし始めたんだって、 で、じゃあこれを全部ね、言葉を混乱させて、言葉が聞き分けられないようにしてしまおうとおっしゃって、言葉をバラバラにされたんですよね。
じゃあこれはバベルの塔は塔でも、別に本当の塔のことじゃないかもしれないですね。何かを表していることかもしれない
ですね。そうですね。じゃあちょっとそのあたりを、ここで一息入れてからまた話しましょうか。
はい。
本物の塔かどうかっていうのは、本当難しいんですけども、確かにね、今でもその、中近東の方に行くと、ジグラットと呼ばれる、古代の建物の跡があるらしいんですよ。
それがバベルの塔なんですか？
いくつもあるから、どれが本物なのかわからない。
でも結構日本語じゃなくても、なんか言葉が通じるといいなって思いますけどね。
そうですね。
なんか仲良くなれそうな気がしません？
そうですね、やっぱり言葉の壁をね、持ってるだけに誤解が起きてね、いろんなことがありますから、仲良くなれると思いますよね。
そうですね、フランスの大統領もすぐ帰っちゃうこともないかもしれないし、
そうですね、そうですね、やっぱり日常生活でも、ふとしたこういろんな違いでね、誤解とか、あるいはそういうこうコミュニケーションのトラブルっていうのは起こりますよね。
そうですね、そんなつもりで言ってないのに、話せば話すほどどんどんこじれていく場合ってあると思うんですよ。
ありますよね。
この映画バベルは、人種とか国とか性別とか、そういうハンディキャップあるなしっていう大きな壁のようなものを描いてたんですけど、全然大きくなくても同じ環境で育ってきた兄弟だったり家族だったりしても、そしてなんか愛し合っている恋人同士でさえも絶対理解できないことってあると思うんですね。なんかそういうのってどういうふうにやっていくべきなのか、またどんなに頑張ってもやっぱり心から分かり合うことは不可能なのかなっていう疑問がちょっと湧いちゃったんですよね。
そうですね、物事の理解とか解釈っていうのは、例えば一つの話をね、みんなが聞いてても、10人が10通りに理解してたりしますよね。
やっぱり意地悪な人が聞いてたら、いいことをいくら言っても意地悪な方にしか考えないかもしれない。
そうね、確かにね、
そんなつもりじゃなくて言ってても、
そうですね、それがありますよね。
はい、
で、意地悪なつもりで言っててもいい風に聞いちゃう人もいますしね。
そういう場合もありますよね。そういうのって何かこう聖書の言葉とかそういった中で、
そうですね、
教えてもらえないかなと。
やっぱりこう私たちがものを理解する一番のその源っていうのは、やっぱりその何が一番大事かなって考えると、鍵になるのは愛かなと思うんですね。
そうですね、
言
葉以前の問題ですね。
言葉以前の問題ですね。で、愛を持ってコミュニケーションができると、相手の言ってる言葉もその善意で取るって言いますかね、分かりにくい時もね、
でも善意で取ってたらお人よしのおバカさんになっちゃいそうな気もしませんか？
そうかもしれませんね。
うん、
でも一生来るのに悪意で全部取って生きていくのか、善意で取っていくのか、なんか年を取った時の、その表情が全然違うような気がしますよね。お人よしのおバカさんで通し抜けたら、その方が幸せかもしれませんね。でもそれはおバカさんじゃないような気がしますね。
結果的にはお利口さんってことですね。
だからやっぱり、事実が何かってことをまずね、確認するっていうのが大事かなと思いますね。いろんな情報いっぱい溢れてますけども、いろんなこと聞きますけども、そういう中でそれが実際に事実なのか、それとも事実を解釈した何かの、情報なのか。情報っていうと事実じゃないらしいんですよ。事実に何かの解釈がつくと情報。
そうなんですね。マスコミに踊らされる場合とかですね。
あるかもしれませんけど、だからやっぱり、事実はまず何なのか、実際にそれが本当にそう起きてるのか、 で、それを伝える人がね、いろんな解釈をつけて伝えていくんだと思うんですけども、
はい、
で次にじゃあそれをどういうふうに自分が受け止めていくか、
はい、
それがやっぱりまたあの 次の段階で大事なことかなと思うんですね。いろんなことを聞いて理解しても、
はい、
受け止める受け止め方がね、善意で取るのか、
はい、
悪意で取るのか、
うんうん、
すごく最近難しいのはメールでね、
はい、
あの僕は顔文字の使い方とか絵文字の使い方下手なんですけど、
はい、
あれを上手な人は本当に羨ましいんですよね。
でもよくいますよね、この文面でなんでこの絵文字なんだろうっていう人はいますよね。
それもありますよね、
はい、
でそれがちょっとあるだけで、はい、なんか気持ちがパッとこう明るくなる場合もあるし、
そうですね、
使い方が私のように下手だとなんか誤解させちゃう場合もありますしね。
ありますね、
だからあのいいのはね、電話とか、はい、あるいは直接会うっていうのがいいかなと思うんですけども、
はい、
やっぱり表情がね伝わるっていうのが大事かなと思うんですね、
はい、
やっぱり暗示だとか言葉の裏を書くなんていうのをやめて、
はい、
そしてきちっとした言葉でね伝えられると心から分かり合えたらいいなと思いますね、
はい、
聖書の言葉で知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されていますと、はい、コロサイの信徒の手紙2章3節にあるんですけども、
はい、
やっぱり私たちがね正しく物事を理解する、はい、そういう愛をまた神様からのね知恵をいただいて与えられているコミュニケーションを大事にしたいなと思いますね、
はい、ありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
今週のプレゼントは野の花のリースです。抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は野の花です。締め切りは10月24日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐でした。
それではお元気で、
さようなら。